の広報岩で2019年9月第162号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会目次です。表紙1ページ特集子どもを健やかに育むために2ページ情報トピックスは4ページから8ページまでです。表彰参議院議員通常選挙の結果4ページ第14回岩出市民運動会の開催認知症についての相談は地域包括支援センターへ9月10日は下水道の日5ページリサイクル工房展示販売会開催岩出元気体操サポーター養成研修の参加者募集6ページ令和2年度保育所等利用申し込み令和元年度第2回子育て応援連続講座7ページ消費税法の改正に伴い10月1日から使用料などが変わります。まだ今年の特定健診が受診できます。8ページ暮らしの情報は9ページの税・料金から22ページの相談までです。税・料金9ページ健康・介護10ページ環境・エコ12ページ募集13ページ講座・催し15ページお知らせ16ページシリーズ防災に備える第6回自主防災組織で立ち向かう17ページスポーツの大会結果18ページ第14回岩出市青少年育成市民大会19ページ緑化センターのお知らせ19ページ子育てコーナー20ページ9月の相談22ページ人権を考える集い発表作文23ページ図書館へ行こう24ページ町の話題25ページ第14回岩出市文化祭岩出市営根頃公園墓地新区画募集開始26ページ目次終わり。まず表紙です。いざという時に備えて市内の中学校で防災訓練を実施しました。消防団の方々が見守っている中男子中学生2人が消火器の噴射訓練をしている写真が載せられています。
特集子どもを健やかに育むために愛の鞭ゼロ作戦。子育てをしていると子どもが言うことを聞いてくれなくてイライラすることもあります。つい叩いたり怒鳴ったりしたくなることもありますよね。一見体罰や暴言には効果があるように見えますが恐怖により子どもをコントロールしているだけでなぜ叱られたのか子供が理解できないこともあります。最初は愛の鞭のつもりでもいつの間にか虐待へとエスカレートしてしまうこともあります。体罰や暴言による愛の鞭は捨ててしまいましょう。愛の鞭をやめて子供を健やかに育みましょう。子育てにおいてしつけと称して叩いたり怒鳴ったりすることは子どもの成長の助けにならないばかりか悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。次のポイントを心がけながら子どもに向き合いましょう。5つあります。1、子育てに体罰や暴言を使わない。2、子どもが親に恐怖を持つと SOS を伝えられない。3、爆発寸前のイライラをクールダウン。4、親自身が SOS を出そう。5、子どもの気持ちと行動を分けて考え、育ちを応援する。以上が5つのポイントです。体罰や暴言は子どもの脳の発達に深刻な影響を及ぼします。脳の画像の研究により、子どもの時代につらい体験をした人は、脳にさまざまな変化を生じていることが報告されています。親は愛の鞭のつもりだったとしても、子どもには目に見えない大きなダメージを与えているかもしれないのです。厳しい体罰で前頭前野が萎縮したり、暴言で聴覚野が変形したりします。困った時は身近な相談機関を利用しましょう。相談窓口は5つあります。1、岩出市子育て世代包括支援センター、ギュッとふる岩出。電話 67-6081。 2、岩出保育所内、子育て支援センター岩出。62-3362。 3、総合保健福祉センター内、子育て支援センターアイアイ。 61-2983。 4、岩出市生活支援課家庭支援係。 62-2141。 5、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター 073-445-5312 です。児童相談所全国共通ダイヤルは189。いち早くです。マルトリートメントという言葉を知っていますか？マルトリートメントとは、日本語では不適切な養育と訳されています。子どもの心と体の健全な成長発達を阻む養育をすべて含んでいます。子どもに対する大人の困った関わり全般を意味しています。大人の側に加害の意図があるか否かに関わらず、また子どもに目立った傷や精神疾患が見られなくても、行為そのものが不適切であれば、マルトリートメントになります。子どもの有無にかかわらず、ぜひこの機会にマルトリートメントという概念を知っていただき、どうしたら子どもが傷つくことから守れるのか考えてみましょう。マルトリートメントの例です。感情に任せた暴言、過剰に兄弟姉妹や友達と比較する、スマホ育児、子どもの前で夫婦喧嘩、過干渉などです。子どもへの影響。子どもは自分の存在を否定される言動で自己肯定感が低くなったり、親との信頼関係が結べなくなったりと、子どもの脳や心に影響を及ぼし、健全な成長を阻む場合があります。子どもへの対応。マルトリートメントは、子育てに真剣になりすぎるあまり、つい言ってしまったり、やってしまいがちな言動も含まれます。そのような言動をしてしまったと感じたときは、子どもの良いところを褒める、スキンシップを取るなど心がけ、子どもにとっての親の安心感と親と子の信頼関係を回復することが大切です。してしまった行為を取り消すことはできませんが、親子の関係は修復が可能です。そのためにも、まずはどのような行為がマルトリートメントに当たるのかを知り、子どもを傷つける言動を繰り返さないことが大きなポイントです。この記事は厚労省リーフレット、子どもを健やかに育むために、愛の鞭ゼロ作戦、また、友田明美、子どもの脳を傷つける親たち、NHK 出版、2017年を参考にしました。 お問い合わせは市役所電話 62-2141 生活支援課家庭支援係へどうぞ。子どもを健やかに育むためにでした。コモンセンスペアレンティング CSP 学齢基盤で子育てスキルを学ぼう。このプログラムは、子どもが言うことを聞いてくれない、反発ばかりする、そんな時の適切な関わり方を学習します。子どもの問題行動を減らし、望ましい行動を増やすための効果的な育児の方法を、大人、親などがしっかりと身につけられるよう練習もします。みんなでお茶を飲みながら学びませんか？日程です。7回あります。10月15日、23日、28日、11月5日、12日、19日、12月3日の7回です。時間は午前10時から正午まで。場所は総合保健福祉センター3階 B 会議室。対象は小学1年生から4年生の子どもの保護者。原則全7回参加できる方です。定員は16人。無料の託児があります。要予約、先着順です。参加費は無料。使用するテキストは当日お貸しします。申し込み締め切りは9月27日金曜日です。お申し込み、お問い合わせは岩出紀の川ファミリーサポートセンター空豆サポート、電話 60-4337。 受付時間は月曜日から金曜日は午前9時から午後5時30分まで、土曜日は午前10時から午後3時まで。ただし日曜祝日はお休みです。コモンセンスペアレンティングについてでした。
情報トピックス、表彰。建設事業関係功労として藤平義光さんが国土交通大臣表彰を受けられました。藤平さんは現株式会社藤平組代表取締役、また現一般社団法人和歌山県建設業協会副会長をされています。おめでとうございます。参議院議員通常選挙の結果をお知らせします。7月21日執行の参議院議員通常選挙は市内19カ所の投票所にて投票が行われ、午後9時20分から市民総合体育館にて即日開票を行いました。開票結果、当日有権者数 44,117人、投票者数 19,567人、有効投票 19,082票、無効投票 484票、その他1票。投票率は 44.35% でした。各候補者の得票数をお伝えします。届け出順です。藤井美樹夫、無所属、5,337票。世耕弘成、自由民主党、13,745票。合計19,082票でした。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 総務課内岩出市選挙管理委員会事務局へどうぞ。参議院議員通常選挙の結果でした。第14回岩出市民運動会の開催について、スポーツを通じて市民の皆様の触れ合いと交流を深めていただくために、本年も 体育の日に市民運動会を開催します。スポーツアトラクションも同時開催。ぜひご参加ください。運動会プログラムの詳細などは市ウェブサイトに掲載します。開催日は10月14日月曜日祝日、場所は大宮緑地総合運動公園です。雨天などで中止の場合、10月20日日曜日に延期します。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141、 障害学習課スポーツ健康係へどうぞ。
認知症についての相談は地域包括支援センターへ。認知症は誰にでも起こりうる身近な病気として、一人一人の正しい理解が必要です。認知症を知り、周囲の身近な方が早期に気づき、相談・受診につながることが大切です。認知症のことで気になった方は、まずは主治医や高齢者の相談窓口である地域包括支援センターにご相談ください。認知症についての相談や介護に関するアドバイスなどを行います。業務内容は次の4つです。1、総合相談。高齢者のあらゆる相談に対応します。2、権利擁護事業。成年後見制度の支援や高齢者虐待などの相談。3、一般介護予防事業。シニアエクササイズ教室、脳の若返り教室、元気はつらつ栄養教室などの介護予防教室。また、岩出元気体操応援講座も開いています。4、認知症に関する事業。認知症サポーター養成講座、認知症の人と家族の相談交流会ピアサロン、見守り合いネットワーク事業。また、認知症の人やその家族に専門職で構成されたチーム員が訪問し、早期診断・早期対応に向けた支援を行う認知症初期集中支援チームによる支援などを行います。地域包括支援センターは岩出市役所内にあります。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141、 地域福祉課地域包括支援センターへどうぞ。認知症の相談についてでした。9月10日は下水道の日。この日に合わせて市内各所で啓発活動を行います。公共下水道は皆様に接続していただくことで、生活環境の改善や河川の水質保全という効果を発揮することができます。岩出市では公共下水道への早期接続を図るために、接続工事費の一部を補助する水洗化助成金制度と利子補給制度を設けています。詳しい制度の内容や手続きなどについては、相談窓口でお気軽にご相談ください。どちらの制度も新築家屋や事務所などは対象外となります。また2つの制度を併用することはできませんので、ご注意ください。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、上下水道業務課、下水道係へどうぞ。下水道についてのお知らせでした。
リサイクル工房の展示・販売会を開催します。開催日は9月22日日曜日、場所は岩出クリーンセンター内リサイクル工房。時間は午前9時から正午までです。岩出市クリーンセンターに持ち込まれた家具類などや放置自転車のうち、再利用できるものをリサイクル工房にて簡易な補修を行い、 市民の皆様に有料で提供します。提供品は家具類80点以上、自転車15点の予定です。電化製品の取り扱いはありません。提供方法は定額販売で、一部商品は競り売りをします。競り売りは午前10時から開始します。参加資格は岩出市にお住まいか勤務されている18歳以上の方、および岩出市内の社会福祉法人です。住所、氏名、年齢、勤務先などが確認できるものをご持参ください。注意事項、購入された商品は当日会場にて現金でお支払いください。また各地でお持ち帰りください。購入された商品の辞退や返品はできません。取扱品はリサイクル品という性質上、品質の保証はできません。またリサイクルに起因する損害について市は一切責任を負いません。転売など営利目的での購入はできません。販売価格は当日会場で開示します。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。リサイクル工房展示販売会についてでした。
岩出元気体操サポーター養成研修の参加者募集。高齢期を元気に過ごすためには介護予防の取り組みが大切です。岩出市ではその取り組みの一つとして、地域の皆さんで主体的に取り組む岩出元気体操を広めています。この講座で介護予防の基礎知識や体操などの実践方法を学び、筋力アップを目指しましょう。筋力・体力アップに興味のある方はぜひご参加ください。参加費は無料、定員は30人、先着順です。日程は次の通りです。5回あります。第1回10月15日火曜日、第2回10月23日水曜日、第3回11月12日火曜日、第4回11月20日水曜日、第5回12月3日火曜日。時間はいずれも午後1時30分から3時30分までです。内容は介護予防の基礎知識、筋力・体力アップ、フレイル予防など、岩出元気体操や口を使った健康体操の実技、体力チェックと体力測定方法の習得などです。5回ともご出席ください。また当日は運動のできる服装、運動靴、水分補給のための飲み物をご持参ください。講師は NPO 法人ヘルスプロモーション研究センター谷口和也さん。場所は総合保健福祉センター3階多目的ホール。対象者はおおむね65歳以上の筋力・体力アップに興味のある方です。お申し込み・お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 地域福祉課地域包括支援センターへどうぞ。申し込み期間は9月3日から10月10日までです。岩出元気体操サポーター養成研修の参加者募集についてでした。令和2年度保育所等利用申し込み一時募集について、対象児童は令和2年4月2日時点で生後6週以上から平成26年4月2日生まれで、家庭において必要な保育を受けることが困難な児童です。申し込み書は8月26日月曜日から総合保健福祉センター内子ども健康課および 地域子育て支援センターアイアイで配布します。申し込み受付について、令和2年4月から保育所などへ新規利用を希望する方のみ次の通り受付を行います。受付時間は各保育所は午後1時から5時まで、総合保健福祉センター研修室は午前9時から午後5時30分まで、子ども健康科は午前9時から午後4時までです。次に保育所・保育園など施設名及び連絡先をお伝えします。まず公立保育所、受け入れ年齢1歳児以上、4カ所あります。岩出保育所、電話 62-2402、 山崎保育所 62-2844、 根頃保育所 62-2701、 上岩出保育所 62-2814 です。次に私立保育園、受け入れ年齢生後6ヶ月以上、2箇所あります。白百合保育園、電話 62-8678、 桜保育園 62-6200 です。次は私立認定こども園、生後6週以上、2箇所あります。山崎北こども園 62-0732、 おひさまこども園 63-0269。 次に私立地域型です。受け入れ年齢生後6ヶ月以上から2歳児はつくしの里こども園 69-1003、1歳児から2歳児はさくらんぼ学級 62-5361 です。認定こども園の幼稚園部分を希望する方は施設へ直接お申し込みください。詳しくは申し込み案内または市ウェブサイトをご覧ください。各保育所・保育園の受付日程と場所など詳しくは子ども健康課子育て支援係、電話 67-6324 へお尋ねください。令和2年度保育所等利用申し込みについてでした。令和元年度第2回子育て応援連続講座のお知らせです。日程は次の通りです。6回あります。日時、講師、内容の順にお伝えします。第1回、10月11日金曜日、午前10時から12時まで、空豆サポートによる事業概要、午後1時から3時まで、空豆サポートによる安全に預かるためにその1。第2回、10月18日金曜日、午前10時から11時30分まで、和歌山県立医科大学保健看護学部特任教授の宇住美代子さんによる子どもの看護、午後12時30分から2時30分まで、和歌山親愛女子短期大学非常勤講師栄養士の松崎博子さんによる子どもの栄養と食生活、2時40分から3時40分まで、中消防署による応急手当講習。第3回、10月24日木曜日、午前10時から11時30分まで、山入子どもクリニック院長山入隆さんによる病気の症状と観察および病院への受診。11時30分から12時まで、 空豆サポートによる安全に預かるために、その2、午後1時から3時まで公立長病院副院長兼診療部長山賀博信さんによる子どもの病気。第4回11月1日金曜日午前10時から12時まで NPO 法人コムデザイン理事元公立保育園園長城美奈子さんによる家庭での預かり保育。午後1時から2時まで同じく城美奈子さんによる子どもと遊び。2時15分から3時45分まで和歌山親愛大学教育学部子ども教育学科准教授森下純子さんによる発達課題自閉症スペクトラムについて。第5回11月9日土曜日午前10時から12時まで和歌山大学教育学部教授臨床発達心理士 SV の米沢義文さんによる親と子どもの発達と関係性支援、その1、午後1時から3時まで同じく米沢義文さんによる親と子どもの発達と関係性支援、その2。第6回11月15日金曜日午前10時から12時まで空豆サポート代表臨床発達心理士の松本千佳子さんによる社会で子どもを育てるために、午後1時から3時まで空豆サポートによる安全に預かるために、その3。以上です。会場は6階とも総合保健福祉センター3階視聴覚室です。受講対象者は岩出市紀の川市周辺の一時保育経験者、保育士、看護師、ヘルパーなどの有資格者、子育て中または子育て経験のある方、講座に関心のある方です。定員は30人、申し込み締め切りは10月1日火曜日ですが、定員になり次第締め切ります。参加費は無料です。受講には申し込みが必要です。電話、ファックス、メールでお申し込みください。電話は空豆サポート 60-4337、 ファックス 60-4338、 メールアドレス isora@comdesign-npo.com です。なお、一部受講や再受講も可能です。また育児中の方の一部受講も歓迎します。一時保育があります。無料ですが予約制で定員があります。2階和室で保育します。お申し込み、お問い合わせは岩出紀の川ファミリーサポートセンター空豆サポート、電話 60-4337、 ファックス 60-4338 へどうぞ。令和元年度第2回子育て応援連続講座のお知らせでした。
消費税法の改正に伴い、10月1日から公共施設の使用料などが変わります。対象となる施設や使用料などの詳細は、担当課へお問い合わせいただくか、市ウェブサイトにてご確認ください。施設名、管理担当課、電話番号は次の通りです。サンホール、各コミュニティセンターは総務課、各地区公民館、陶芸館は障害学習課、各小中学校は教育総務課、鷺の瀬公園は都市計画課、岩出御殿は地域福祉課。ここまでのお問い合わせの電話番号は 62-2141 です。総合保健福祉センターは、子ども健康課、電話 61-2400 です。大宮緑地総合運動公園、若者広場、根頃総合運動広場、岡田スポーツ広場、市民総合体育館、市立体育館武道場、岩出市民プール、これらは総合体育館内、障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 です。民族資料館、担当は民族資料館、電話 63-1499 です。また、上下水道料金は、上下水道業務課、電話 62-2141 です。公共施設の使用料改正についてでした。まだ今年の特定健診が受診できます。令和2年1月31日、金曜日までです。40歳以上の岩出市国民健康保険に加入の皆様、お早めにどうぞ。詳しくは保険年金課、保険年金係へお問い合わせください。
暮らしの情報、ライフインフォメーション。税料金です。焼却資産の実地調査、立ち入り調査についてのお知らせです。固定資産税における焼却資産について、公平公正な課税を行うため実地調査を行っています。この調査は未申告事業者への課税や、すでに申告のある事業者の申告漏れの有無を確認するために行うもので、現地及び帳簿関係書類の確認を行います。事前に調査の連絡をいたしますので、書類の準備などのご協力をお願いします。対象者は、岩出市内で工場や商店などを経営している。駐車場やアパートなどを貸し付けている。売電目的の太陽光発電設備を所有している。これらの事業のために資産をお持ちの個人や法人です。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、税務課、固定資産税係までどうぞ。後期高齢者医療制度、ジェネリック医薬品使用促進のお知らせです。ジェネリック医薬品を使用した場合、1ヶ月の自己負担額が200円以上軽減される可能性がある方を対象に、ジェネリック医薬品使用促進のお知らせを順次送付しています。患者負担の軽減や医療保険財政の改善のため、ジェネリック医薬品の使用をご検討ください。お知らせは、ジェネリック医薬品への切り替えを強制するものではありません。また、お薬によっては、ジェネリック医薬品への切り替えができない場合もあります。かかりつけの医師、または薬剤師にご相談ください。お問い合わせは、後発医薬品利用差額通知コールセンター。電話 0120-53-0006 または和歌山県後期高齢者医療広域連合。電話 073-428-6688 までどうぞ。10月1日から年金生活者支援給付金制度が始まります。年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。 対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が9月上旬から順次届きますので、必要書類にご記入の上提出してください。お問い合わせは、給付金専用ダイヤル。電話、0570-05-4092 までどうぞ。納期限のお知らせです。国民健康保険税第4期、後期高齢者医療保険料第3期、介護保険料第4期。これらの納期限は9月30日月曜日です。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の9月夜間納税相談日は12日と26日の木曜日。午後8時までに保険年金課窓口までお越しください。税、料金でした。
健康、介護です。化学物質過敏症をご存知ですか？化学物質過敏症とは、微量の化学物質でアレルギー用反応を発症することです。頭痛、全身倦怠感、不眠、便秘、動悸などの症状が多いと言われ、重症になると日常生活が困難となる場合もあります。身の回りにある洗剤、香料、添加物、排気ガス、塗料、建材など、あらゆるものに化学物質は含まれています。それらから放出されるごく微量の物質にも反応し、症状が出てしまいます。いまだにそのメカニズムは解明されていないところがあります。この病気は誰にでも起こりうる疾患で、突然発症すると言われていますが、その認知度は低いのが現状です。皆様の周りにも、この病気で困っている方がいるということをご理解ください。お問い合わせは、子ども健康課、健康推進係、電話 61-2400 へどうぞ。健康寿命を延ばそう。第2回。超はつらつで超元気。腸内環境を整えましょう。その2。非常勤保健師、川中郁美さんのお話です。前回、腸内環境は、腸内細菌である善玉菌と悪玉菌のバランスで決まることをお伝えしました。では、これらのバランスを整えるにはどうしたらいいでしょう。善玉菌は和食を好み、悪玉菌は動物性タンパク質を好むと言われています。動物性タンパク質を含む食事、肉、魚料理に偏ってしまうと、悪玉菌が増え、善玉菌が圧倒的に少なくなります。この状態では、せっかくの栄養素も吸収されずに、体内に作り出された毒素が血流と一緒に体の中を巡ることになります。腸内環境を整えるために進んで取り入れたいもの、食物繊維、発酵食品、オリゴ糖の3つがあります。1、食物繊維。食物繊維とは、胃から小腸で消化されずに通過して、大腸まで達する成分です。水に溶けるもの、水溶性食物繊維と溶けないもの、不溶性食物繊維があり、これらを3食の中で摂取することが望ましいと言われています。水溶性食物繊維は、水を包んでゲル化して、余分なもの、糖質、脂質などを包んで流します。これには、リンゴ、桃、いちごなど果物に含まれるペクチン、こんにゃくなどに含まれるグルコマンナン、わかめや昆布など海藻のぬるぬるした部分に多いアルギン酸です。 不溶性食物繊維は、いらないものをしっかり絡め取り、掃除をします。これには、大根、ごぼうなど、硬い野菜に含まれるリグニン、玄米、大麦などの穀物の外皮などに含まれるセルロース、ヘミセルロース、キノコ、エビやカニの甲殻に含まれるキチンです。便秘解消には、不溶性2対水溶性1の割合がベストだと言われています。日本人は特に水溶性食物繊維の摂取が不足傾向ですので、水溶性食物繊維の摂取を心がけたいものです。2. 発酵食品。次のメリットを知り、積極的に取りましょう。ある程度消化された形で体内に入るので、消化に伴う酵素の無駄遣いを防止できる。腸内細菌の善玉菌が豊富に含まれている。善玉菌は腐敗物質の増加を抑制する働きがあるので、腸内環境を整えながら免疫力を高め、病気を予防できる。発酵食品の菌種です。乳酸菌は漬物、ヨーグルト、チーズ、味噌に含まれ、腸の免疫力をアップします。麹菌は甘酒、味噌に含まれ、血行促進や代謝アップをします。酢酸菌はお酢に含まれ、便秘解消や食欲増進、血液サラサラ効果があります。酵母菌は納豆、味噌に含まれ、糖分やアルコールをガスに分解する作用、カロリーの吸収を抑えます。3. オリゴ糖。善玉菌を増やすには餌が必要で、その代表がオリゴ糖です。玉ねぎ、キャベツ、ニンニク、トウモロコシ、バナナ、きな粉、豆腐など大豆に多く含まれています。このほか、規則正しい生活習慣は腸内環境を整える要因と言われます。腸内環境を整えることは一生の健康づくりに直結します。積極的に取り入れ、超元気な体を目指しましょう。お問い合わせは、保険年金課、保険年金係へどうぞ。健康寿命を延ばそう、第2回でした。成人健診について。集団がん健診を事前に申し込みされた方、今月は19日木曜日、24日火曜日、26日木曜日、27日金曜日です。場所は総合保健福祉センターです。献血のお知らせです。9月14日土曜日、午前10時から正午までと、午後1時から4時30分まで、大桑ミレニアシティ岩出店で行います。お問い合わせは、子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 どうぞ。9月の日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。1日日曜日、辻元歯科医院、紀の川市内田、電話 77-4068。 8日日曜日、佐喜山歯科医院、紀の川市岸川町マルス、 64-8727。 15日日曜日、森本歯科、岩出市山田、 69-2688。 16日月曜日、河野歯科医院、紀の川市小川、 73-2309。 22日日曜日、清滝歯科医院、 紀の川市ケア 77-6161 23日月曜日、中西歯科医院、紀の川市岸川町長山 64-7234 29日日曜日、高木歯科医院、岩出市水須 63-0416 です。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番員が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせでした。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。2箇所あります。まず長休日休館診療所です。紀の川市東大井、電話 77-6410。 診療科目は内科と外科。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時までです。受付は午後4時30分までです。次に和歌山市夜間休日応急診療センター、電話は 073-425-8181 です。また和歌山県救急医療情報センターでは365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199 です。以上についてのお問い合わせは子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 どうぞ。以上、健康介護でした。
環境エコです。ゴミ集積所散乱防止ネットの購入補助について、岩出市ではゴミ散乱防止ネットの設置を行う区自治会などに補助を行っています。対象は岩出市内の一般家庭から排出されるゴミ集積所で使用するネットです。申請枚数、ゴミ集積所1箇所につき1枚、補助率、送料などを除く購入価格の3分の2以内、上限額は3万円です。受付期間は令和2年3月31日まで、補助予定額に達した時点で締め切ります。申し込みは区自治会などの代表の方でお願いします。ただし申請前に設置を行った場合は補助金の交付を受けることができません。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。9月の不燃物と資源ごみの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野の岩出線より東側の地域は缶・瓶類の不燃物回収日は4日と18日第1・第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域は不燃物回収日は11日と25日第2・第4水曜日です。資源ごみ回収日は毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター、電話 62-0814 へどうぞ。環境エコでした。募集です。 緑あふれるまちづくり表彰功労者推薦募集について、国および地方公共団体では毎年10月を都市緑化月間とし、広く国民の理解と協力を得ることを目的に各種の行事を行っています。岩出市ではその一環として緑あふれるまちづくり表彰を実施しますので、次の要領で非表彰者候補の推薦を募集します。表彰の対象、岩出市内にお住まいまたは活動し、次に該当する緑あふれるまちづくりをボランティア活動として行っている個人または団体を対象とします。4つあります。1、公園緑地のまちづくり。2、地域のまちづくり。3、道路のまちづくり。4、河川などのまちづくりです。対象者の推薦方法、推薦は区長、自治会長または岩出市内の公共的団体などの代表者が行うものとします。推薦の締め切りは9月30日までです。受賞者の選定と表彰の方法、推薦を受けた者の中から選考委員会で選考の後、市長が受賞者を決定します。表彰者には表彰状の授与を行います。申請用紙は事業部都市計画課にて配布します。表彰の時期は10月下旬、岩出市役所にて実施予定です。お問い合わせは都市計画課都市計画係へどうぞ。公益財団法人上田徳一千代子育英小学会第32期小学生を9月30日まで募集しています。詳しくは岩出市役所教育総務課総務係内上田徳一千代子育英小学会事務局へお問い合わせください。身体障害者を対象とした岩出市職員採用試験を実施、令和2年4月採用の一般事務職を1人程度募集します。受付期間は持参の場合9月2日月曜日から13日金曜日まで、郵送の場合9月13日までの消印有効です。試験日、場所です。一次試験筆記、10月27日日曜日、岩出市役所。二次試験作文面接、一次試験合格者に通知します。受験資格は次の通りです。身体障害者を対象とした一般事務職、次の1から3のすべてに当てはまる方。1、身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている方。週38時間45分の職務の遂行が可能な方です。2、文字の大きさ9ポイント程度の活字印刷文、または点字による出題に対応できる方。3、昭和62年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた方で、学校教育法による高等学校を卒業した方。令和2年3月卒業見込みの方も含みます。または同程度の学力を有しているとの認定を受けた方。高等学校以上の学歴でも受験可能です。ただし地方公務員法第16条の規定に該当する方は受験できません。試験案内は総務課で配布します。市のウェブサイトからもダウンロードできます。郵送で試験案内を請求する場合はお問い合わせください。お申し込みお問い合わせは 総務課人事係へどうぞ。社会教育施設管理人を一人募集します。応募資格はパソコン、ワード、エクセルを使用できる方、地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない方です。雇用期間は10月1日火曜日から令和2年3月30日月曜日まで、週6日、1日6時間から8時間です。賃金、時給909円、2キロメートル以上は通勤手当があります。社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険が適用されます。受付期間は8月26日月曜日から9月13日金曜日までです。提出書類は写真を貼った履歴書1通、9月13日筆着で郵送も可能です。面接日などは後日通知します。住所は郵便番号 649-6292、 岩出市西の209です。お申し込み・お問い合わせは障害学習課公民館係へどうぞ。保健師、助産師、看護師の臨時適任用職員を2人募集します。雇用期間は10月2日から令和2年3月31日まで、更新の可能性があります。勤務内容は母子保険、成人保険などの業務です。お申し込み・お問い合わせは、子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 へどうぞ。民族資料館のボランティアを募集します。歴史講座の受付など、民族資料館で実施するイベントのお手伝いをいただけるボランティアの方を募集します。募集期間は9月1日日曜日から20日金曜日まで、時間は午前9時から午後4時30分までです。ただし、火曜日を除きます。募集人員は10人程度。応募方法、完成はがきに住所、ふりがなをつけた氏名、年齢、性別、電話番号を記入の上、郵送してください。住所は、郵便番号 649-6202、岩出市根頃2306番地の1です。お申し込み・お問い合わせは、民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。募集でした。
講座催しです。成人講座のご案内です。今月の演題は命を守る家具固定と整理収納セミナーです。講師は有限会社中筋工務店の中筋正弘さん、中筋真由美さんです。日時は9月21日土曜日午後1時30分から、場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。ふれあい学級のお知らせです。今月の演題はラジオ体操による健康増進と地域コミュニティづくりです。講師は和歌山県教育委員会スポーツ課障害スポーツ班です。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。各学園の日にちと場所は次の通りです。根頃学園9月4日水曜日根頃地区公民館で、気仙台学園 6日金曜日、紀仙台地区公民館で。上岩出学園、9日月曜日、上岩出地区公民館で。山崎学園、11日水曜日、山崎地区公民館で。岩出学園、13日金曜日、岩出地区公民館で行います。時間は午後1時30分から。ふれあい学級生は随時募集しています。どうぞご参加ください。お問い合わせ先は、障害学習課、障害学習推進係です。岩出市文化協会による作品展示のお知らせです。今月は岩出押し花クラブの皆さんによる展示です。期間は9月29日日曜日から10月3日木曜日まで。場所は民族資料館1階企画展示室です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。民族資料館入館時間は午後4時30分まで。休館日は毎週火曜日です。お問い合わせは障害学習課内、岩出市文化協会事務局へどうぞ。手話の基礎講座、受講生を募集します。対象は、手話方志院養成講座の入門課程を修了、または修了見込みの岩出市内にお住まい、または通勤・通学されている方で、生年月日が平成15年4月1日以前の方です。講座は昼間の講座と夜間の講座があります。まず、昼間の講座について。講習期間は10月2日から来年3月11日の水曜日まで。時間は午後1時30分から3時までです。夜間の講座は10月3日から来年3月12日の木曜日まで。時間は午後7時から8時30分まで。どちらも月に2回から4回行い、全部で23回です。各講座20人程度募集します。先着順です。会場は総合保健福祉センターなど。受講費用は無料。テキスト代実費3000円です。申し込み期間は9月9日月曜日から20日金曜日まで。土日祝日を除きます。受講申込書、地域福祉課窓口へ。郵送、ファックス、または E メールで提出してください。ファックス、61-1632、61-1632。E メールは、福祉1、fukushi-1、@city.iwade.lg.jp です。お問い合わせは地域福祉課、障害福祉係へどうぞ。精神保健福祉講演会のご案内です。日時は9月27日金曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は古川ふるさとセンター2階視聴覚室です。演題は、引きこもりからの回復支援。若者から8050問題までです。講師は、紀の川病院宮西輝夫さんです。また、和歌山県精神保健福祉センターによる、引きこもりの現状についての報告があります。参加費無料、手話通訳があります。お問い合わせ先は、岩出保健所、電話 61-0021、61-0021、ファックス 62-8720、62-8720 です。 健康講座のご案内です。なくそう、望まない受動喫煙。10月24日木曜日午後2時30分から3時30分頃まで、岩出市民を対象に総合保健福祉センターで行います。内容は、肺がんを予防するには楽な禁煙方法などです。講師は上田内科クリニック上田明子さんです。上田さんは日本禁煙科学会禁煙支援士、日本呼吸器学会呼吸器専門医です。定員は80人、手話通訳があります。申し込みお問い合わせは子ども健康課健康推進係、電話 61-2400 61-2400、ファックス 61-2411 61-2411 へどうぞ。和歌山県男女共同参画公開セミナーのお知らせです。演題は、女らしくなく、男らしくなく、自分らしくです。日時は9月22日日曜日午後1時30分から3時まで、場所は桜台地区公民館です。講師は落語家で僧侶の露野まる子さん。定員は100人です。なお、一時保育、手話通訳、要約筆記の方は9月12日までに予約してください。参加希望者は、名前、住所、電話番号、一時保育、手話通訳、要約筆記の有無を電話または E メールなどでお知らせください。申し込み問い合わせ先は、和歌山県男女共同参画センターリーブル、電話 073-435-5245 073-435-5245、 E メールはリーブル libre@siris.ocn.ne.jp です。講座催しでした。
お知らせです。生活困窮者自立支援の相談について、働きたくても働けない、仕事を急に解雇され家賃を払えないなど生活に困った時はご相談ください。支援内容は次の通りです。自立相談支援、専門の相談支援員が生活や就労に関する相談を受け、支援プランに基づいて継続支援します。住居確保給付金の支給、離職して2年以内でかつ休職活動中の方が住居を失ったりすることなく安定した就職活動ができるように期限付きで家賃相当額を支給します。支給には要件や所得制限、上限額があります。お問い合わせは生活支援課生活保護係までどうぞ。人権に関する市民意識調査のお知らせ。岩出市では一人一人の人権が尊重される町を目指して、さまざまな取り組みを進めています。この度、人権問題について皆様が日頃感じられていることをお聞かせいただき、人権施策の基礎資料として活用するために、人権に関する市民意識調査を実施します。市内在住の20歳以上の方から無作為に2500人を抽出し、調査票を送付します。皆様の率直な意見をお聞かせくださいますようご協力をお願いします。お問い合わせは地域福祉課人権啓発係へどうぞ。9月10日から16日は 自殺予防週間です。自殺は健康問題、家庭問題など複数の要因が関連して心理的に追い込まれた状態から起こると言われています。解決の糸口が見つかるよう、一人で悩まずにまず相談することをお勧めします。心の健康に目を向けてみましょう。以前は楽にできていたことが今では億劫に感じる。毎日の生活に充実感がない。わけもなく疲れたように感じる。自分が役に立つ人間だと思えない。これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった。これらの項目で2つ以上当てはまり、2週間以上続いて生活に支障が出ている場合、うつの可能性を考えてみてください。まずは誰かに相談してみませんか。相談場所は2箇所あります。まず、和歌山県自殺対策推進センター内の自殺防止相談ハートラインです。生きづらさを感じている方や、大切な人を自死で亡くされた方のご相談に応じます。電話073-424-1700 073-424-1700 です。365日24時間対応します。次に、和歌山県精神保健福祉センター内の心の電話です。心の健康に関してのご相談に応じます。電話は073-435-5192 073-435-5192 です。年末年始祝日を除く平日の午前9時30分から正午までと午後1時から4時まで対応しています。あなたも今からゲートキーパー。大切な人が悩んでいるサインに気づき、声をかける。傾聴、本人の気持ちを尊重し訴えに耳を傾ける。つなぎ、早めに専門家に相談するよう促す。見守り、温かく寄り添いながらじっくりと見守る。ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき関わることのできる人です。以上、お問い合わせは地域福祉課障害福祉係までどうぞ。岩出市プレミアム付き商品券購入引換券交付申請について。限度額は1人につき2万5000円分の商品券を2万円で購入できます。申請期間は11月29日金曜日までです。郵送の場合は29日必着です。対象は平成31年度の市県民税が非課税の方で、対象と思われる方には申請書などを送付しています。提出は同封している返信用封筒で郵送してください。ただし、平成31年度の市県民税が課税されている方の扶養親族や生活保護受給者の場合は対象になりません。また、平成28年4月2日から令和元年9月30日の間に子供が生まれた世帯の世帯主は、商品券購入引換券交付申請書の提出は不要です。9月以降、対象者へ引換券を郵送します。詳しくはお問い合わせいただくか、市ウェブサイトをご覧ください。なお、対象と思われる方で申請書が届かない場合もお問い合わせください。専用ダイヤルは 0120-567-810 0120-567-810 です。子どもの安全見守りにご協力ください。関係機関と連携しながら子どもの安全対策に努めていますが、登下校時や放課後に不審者情報が寄せられています。 犯罪を企てようとする者は、声をかけられたり目撃されたりするのを嫌がります。庭の水やりや玄関の掃除などを登下校の時間に合わせていただくことで、犯罪の抑止力が高まります。学校行事などにより各学校や学年で下校時間が異なることがありますが、子どもたちの安全を守るため、地域の皆様方のお力をぜひお貸しください。お問い合わせは、教育総務課学校教育係までどうぞ。消費者ホットライン188。消費者ホットラインは、全国どこからでもお近くの消費生活相談窓口につながる三桁の電話番号です。消費者トラブルなどで困った場合は、一人で悩まずすぐに相談しましょう。電話は消費者ホットライン188いやいやです。お問い合わせは市長公室企画調整係までどうぞ。架空請求はがきにご注意ください。法務省管轄支局国民訴訟通達センターや訴訟通知センターなどと名乗る機関から不審なはがきが届いたという相談が複数寄せられています。民事裁判が開始、現預金や不動産物の差し押さえ、強制的になど消費者の不安を煽り、問い合わせをしてくる方を狙ってお金を騙し取ろうとする手口です。はがきに書かれている電話番号には絶対連絡しないでください。金銭を要求されても絶対に支払ってはいけません。困ったなと思ったときはご相談ください。お問い合わせは市長公室企画調整係までどうぞ。全国家計構造調査が10月から始まります。総務省統計局は本年10月から11月までの2ヶ月間全国家計構造調査を実施します。この調査は皆様に日々の収入や支出などをご回答いただき、国民生活の実態を明らかにするものです。調査結果は社会保障や福祉政策の検討など国民生活に身近なさまざまな政策などに役立てられます。調査へのご協力をお願いします。お問い合わせは市長公室市民ふれあい係までどうぞ。紀の川コミュニティバスに乗ろう。紀の川市と岩出市が共同運行する紀の川コミュニティバスの魅力をさらに知っていただくため、両方の市と運行事業者が協力し、紀の川コミュニティバス無料乗車券を作成しました。有効期間は10月1日から令和2年9月30日まで。バスを降りるとき運転士にお渡しください。この無料乗車券は広報15ページ左上部に印刷されていますので、切り取ってご利用ください。本券1枚につき1名様1乗車分です。ただし岩出市巡回バス、紀の川市地域巡回バスなど他の路線では利用できません。現金回数券への交換はできませんのでご注意ください。みんなで手話を学ぼう。今月は台風です。両手を右斜め上から左斜め下へ回しながら振り下ろします。これで台風を表します。反対向きも可能です。紙面にある QR コードもご利用ください。お知らせでした。
シリーズ災害に備える第6回、自主防災組織で立ち向かう。岩出市では地震や風水害などの大規模災害への備えの一つとして自主防災組織の結成を推進しています。大規模な災害が発生した場合、消防や警察、行政機関などの いわゆる控除の機能が分散・低下する可能性があります。そのような場合、自分や家族の命は自分で守る、自助、自分たちの地域は自分たちで守る、共助が大きな力となります。自主防災組織は、区・自治会などを母体として組織され、地域での訓練や啓発などの活動を実施いただいており、共助の大きな力となります。岩出市では、その活動を支援するため、自主訓練などへの活動補助や、会員の防災士資格取得への補助、新たに自治会を結成後、3年以内に自主防災組織を設立した場合の資機材購入補助などを実施しています。毎年実施している地域防災訓練では、地域で定めた集合場所への集合訓練なども実施いただいています。一人では気づかない避難経路上の危険箇所など、複数の視点で見れば見えてくることもあります。地域防災訓練は10月27日日曜日午前9時から市内の各小学校及び船山地区公民館で実施予定です。自分や家族、地域を守るため積極的なご参加をお待ちしています。お問い合わせは総務課危機管理室へどうぞ。シリーズ災害に備える第6回でした。スポーツの大会結果です。第28回紀北中学生バドミントン大会が6月2日市民総合体育館で行われました。男子シングルスの部3位田村恵月さん、男子ダブルスの部1位田中雅人さん、田村恵月さん、女子シングルスの部3位土井小春さん、女子ダブルスの部3位土井小春さん、西畑あかりさんでした。岩出市ペタンク協会6月定例会が6月25日大宮神社境内練習場で行われました。1位小原昌司さん、藪下進さん、大塚幸子さん、2位細谷小代子さん、福田守さん、3位辻利美さん、大島涼子さん、吉倉隆重さんでした。第28回小学生バドミントン選手権大会の和歌山県予選会が7月7日広川町民体育館で行われました。男子ダブルス5年生以下1位田村純也さん、奈良宗介さん、女子シングルス6年生以下2位吉川理央さん、女子ダブルス6年生以下1位山本香蓮さん、正林宇奈さん、2位田村春樹さん、田中セリカさん、女子ダブルス5年生以下2位笹山美優さん、黒田芽生さん、男女ダブルス初心者の部2位武田芽生さん、柏木小町さんでした。第58回岩出市グラウンドゴルフ協会市民交流大会が7月12日根頃若者広場で行われました。男子の部49人参加、1位和田隆夫さん、2位出島早樹さん、3位佐藤忠夫さん、女子の部29人参加、1位久保里美さん、2位山口文子さん、3位門川悦子さんでした。スポーツの大会結果でした。
第14回 岩出市青少年育成市民大会のお知らせです。青少年が夢と希望を持ち、生きる力を身につけ、たくましく健やかに成長していくことを願い、より一層青少年への理解を深め、健全育成の意識の高揚を図り、家庭、学校、地域が今何をすべきかを考える機会として開催します。日時は9月7日土曜日午後1時30分から、場所は市民総合体育館小ホールです。内容、岩出中学校岩出第二中学校合唱部の演奏発表、表彰状授与、賞状授与、小中学生絆ポスター優秀作品、中学生による少年の主張作文発表、和太鼓集団和響などがあります。司会は長高校放送部員と岩出第二中学校生徒が務めます。入場料は無料、主催は岩出市青少年育成市民会議です。当日手話通訳をします。また各地区育成会の活動状況の紹介、小中学生の絆ポスター展示コーナーを設置しています。紙面には和太鼓集団和響と岩出中学校岩出第二中学校合唱部の写真が載せられています。お問い合わせは生涯学習課生涯学習推進係へどうぞ。緑化センターのお知らせです。9月の花ごよみ、ダリア、サルビア、タイタンビカス、水芙蓉が見ごろを迎えます。展示会のお知らせです。森のきのこ展が9月14日土曜日と15日日曜日に開かれます。時間は14日は午後1時から4時まで、15日は午前9時から午後4時までです。プロシオアイラン会秋の展示会が9月21日土曜日と22日日曜日、紀州野生蘭と山草展が同じく21日土曜日と22日日曜日に開かれます。秋の商品盆栽展が10月4日金曜日から6日日曜日まで、古典植物と山野草展が10月5日土曜日と6日日曜日に開かれます。教室のお知らせです。キノコ観察会が9月15日日曜日午後1時30分から3時30分まで開かれます。参加費は無料、事前申し込みはいりません。9月の休園日は毎週火曜日です。お問い合わせは緑化センター電話 62-4029、 ファックス 63-2570 どうぞ。ホームページもご利用ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときを過ごせるように触れ合い遊びなどを実施します。10月の日程です。2歳児は7日21日の月曜日、1歳児は4日11日の金曜日、0歳児は1日8日15日の火曜日、いずれも午前10時30分から11時30分まで総合保健福祉センターで行います。遊びは文化祭展示の作品作りをします。定員はそれぞれ15組、受付開始日は2歳児が9月11日水曜日から、1歳児が12日木曜日から、0歳児が13日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。 お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。出前保育のお知らせです。地域子育て支援センターの保育士がいろいろな場所に行って遊びの場を提供します。お気軽にお越しください。申し込みは不要です。今月は次の3箇所で行います。9月4日水曜日午後2時から3時30分まで桜台地区公民館大会議室、9月13日金曜日午前10時から11時30分まで上岩出地区コミュニティセンターホール、9月27日金曜日午前10時から11時30分まで鷺の瀬公園多目的室です。時間内の出入りは自由です。始まって15分頃と終わる15分前頃に絵本の読み聞かせや手遊びを一緒に楽しみます。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。ベビーマッサージ体験に参加してみませんか？ベビーマッサージはスキンシップを図る絶好の方法です。ママの愛情たっぷりの手でマッサージしてあげましょう。ママも赤ちゃんも一緒に心も体も満たしながら楽しいひとときを過ごしましょう。日時は9月17日火曜日午前10時30分から11時30分まで総合保健福祉センターで行います。講師は宮本福美さん。対象は2ヶ月から1歳までの乳児とその保護者、定員は20組です。持ち物はバスタオル、フェイスタオル、お茶など。親子とも動きやすい服装でご参加ください。希望の方は9月2日月曜日から電話でお申し込みください。受付時間は午前9時から午後5時までです。お申し込みお問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場あいあいのお知らせです。今月は9月11日水曜日午前9時30分から11時30分まで総合保健福祉センター3階小ホールで行います。時間内の出入りは自由です。お子さんに必要なものをお持ちください。飲み物はお茶のみ可能です。お問い合わせは子ども健康課母子保健係、電話 67-6081 へどうぞ。10月から国における幼児教育・保育の無償化が開始されます。無償化の対象は3歳から5歳児、そして住民税非課税世帯の0歳から2歳児です。なお3歳から5歳児とは満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。幼稚園については入園できる時期に合わせて満3歳から無償化されます。手続きなど詳しいことは子ども健康課子育て支援係、電話 67-6324 または地域福祉課障害福祉係、電話 62-2141 へお問い合わせください。スマイル岩出っ子、2人のお子さんの写真とメッセージが載せられています。リホちゃん2歳、これからも元気に大きくなってね。カエデちゃん9ヶ月、元気にすくすく育ってね。年齢は申し込み時の年齢です。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。 応募はメールでお願いします。お名前、振り仮名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字程度のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付してご応募ください。11月号掲載の締め切りは9月25日水曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。宛先は市長公室市民ふれあい係、メールアドレスは公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。
9月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。1、少子生活相談。毎週木曜日午後1時から4時まで岩出市役所2階第7会議室で行います。消費者と事業者間の契約によるトラブルや架空請求、多重債務などの消費者問題について専門相談員が相談に応じます。お問い合わせは市長公室、電話 61-6966 へどうぞ。2、行政相談。18日水曜日午後1時から3時まで根頃地区公民館第一会議室で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなどどんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、 市長公室へどうぞ。3、人権相談。10日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで行います。人権問題ではないだろうかと感じたときはお気軽にご相談ください。人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは市役所地域福祉課人権啓発係までどうぞ。4、引きこもり巡回相談。これは予約制です。4日18日水曜日午前10時から午後1時まで、4日は岩出図書館小会議室で、18日は総合保健福祉センター会議室 B で行います。引きこもり状態にある本人や家族などからの相談に応じ、相談によって課題に対する支援および助言を行います。相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせは地域福祉課障害福祉係までどうぞ。5、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは岩出小学校、山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、中央小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、適応指導教室フレンドで、スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で、また岩出市青少年センターでも相談を受け付けます。岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、不登校や子育てなど教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校、市役所教育総務課学校教育係、また青少年センター、電話 61-7007、 適応指導教室 62-0892 へどうぞ。適応指導教室フレンドでは、岩出市内の小中学校に在籍する児童生徒の不登校や子育てに関する相談も受け付けています。6、 子育て相談、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは公立長病院で子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば予約日を決めて LINE していただきます。お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808、 または073-441-0826へどうぞ。7、健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは子ども健康課健康推進係、電話 61-2400、 または母子保健係 67-6081 へどうぞ。8、コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談が那賀振興局健康福祉部相談室で行われます。予約制です。また月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで保健師による電話相談もあります。お問い合わせは那賀振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0049 へどうぞ。9、ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで家事、事故、民事、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日午後1時から4時までは税務相談、第4火曜日午後1時から4時までは民事・登記相談です。ふれあい何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ、第6回。今月は中央小学校6年坂口智香さん、差別のない社会を目指して。差別って何だろう。世の中にはさまざまな差別がありますが、私が許せない差別は障害者に対する差別です。障害者も私たちと同じ一人の人間です。なのになぜ差別は起こるのでしょうか。一つは思いやりが足りないことです。例えば歩道にある点字ブロックに自転車や物を置いたりすることです。目の不自由な人にとってはとても迷惑なことだと思います。他にも車椅子の人にとったら少しの段差で前に進めないことがあるかもしれません。困っている人を見かけたときに進んで助けてあげたり手伝ってあげたりできる人間になりたいと思います。また一人一人がそういう気持ちで生活していれば、すべての人が暮らしやすい社会になっていくと思います。もう一つ気になることがあります。最近スーパーに行ったときにハンディキャップゾーンに車を止める人を見かけます。ハンディキャップゾーンとは入り口近くにある車椅子マークのある駐車スペースです。なぜこのようなスペースがあるか考えたらすぐに分かりますが、その時スーパーで見た車から降りてきた人は明らかに健康そうな人でした。ちょっとだけだからいいだろうという考え方は とても自己中心的な考え方だと思います。ハンディキャップゾーンにいざという時に体が不自由な方が止められないというのは大変困ると思います。しかしここで一つ問題があります。例えば身体障害者ではなくても妊婦の方じゃなくてもお年寄りの方じゃなくても歩くのが困難な人もいることです。病気の人や見た目ではわからない人もいます。車には四つ葉マークのステッカーや車椅子マークのステッカーはあまり貼られていません。私は外国では健康な人がハンディキャップゾーンに車を止めると高額な罰金がかかることを知っています。日本では罰金もないし自分勝手な人をよく見る気がします。地面にマークだけではなくて一台ずつ大きな看板を立ててハンディキャップゾーンに止めているのがどこから見ても分かるようにしたらどうでしょう。一人一人が思いやりを持って行動すると差別のない社会に一歩一歩近づいていくと思います。便利だから使いたいスペースだからではなくて本当に必要としている人のために開けておくスペースだと思います。他にも障害のある人に関するマークはいろいろあります。ハートプラスマークや補助犬マークなど私たちの身の回りには代表的なマークがたくさんあります。それぞれのマークがどんな意味を持つのか知っておくのは大事なことだと思います。私たちは日頃から障害のある人もない人も共に住みやすい社会を作っていくためにお互いに理解し合い一人一人が自分にできることを考えて行動しなければなりません。坂口智香さんの人権作文でした。
図書館へ行こう。9月のイベントをご紹介します。大人のための絵本の読み語りのご案内です。9月9日月曜日午前10時30分から11時30分まで、読み手は朗読グループ岩出弥生会の皆さんです。場所は大会議室です。申し込みは不要です。また一時保育は定員がありますのでお問い合わせください。図書館 DVD 上映会のお知らせです。2つあります。まず、うっかりペネロペ、ペネロペパリへ行く編、アニメ35分、9月14日土曜日午後1時30分開演です。次は NHK スペシャル奇跡のパンダファミリー、愛と涙の子育て物語、49分、9月15日日曜日午後2時30分から、いずれも大会議室で行います。先着100人です。9月のお話し会です。図書館ボランティアによるお話し会、1日8日はお話しドロップス、15日22日はお話しの扉、29日は英語でお話し会、いずれも日曜日午後1時30分からお話し室で行います。図書館スタッフによるお話し会、お話しパレットは28日土曜日午後3時からお話し室で行います。子ども向けですがどなたでもお楽しみいただけます。展示コーナーのお知らせです。図書館で所蔵している資料の中から地震についての本を展示します。期間は9月1日日曜日から29日日曜日までです。中学生・高校生ビブリオバトル岩出市大会参加者を大募集。岩出図書館ではビブリオバトルの発表者・バトラーと観戦者・オーディエンスを募集しています。ビブリオバトルとは バトラーがおすすめの本の魅力を5分間で紹介し合い、参加者全員で一番読みたくなった本、チャンプ本を投票で決める書評ゲームです。ぜひご参加ください。開催日時、会場などは次の通りです。まず、高校生ビブリオバトルは12月7日土曜日午前10時15分から岩出市立岩出図書館で行います。発表者、バトラーの対象は岩出市在住在学の高校生、または高校生相当年齢の方です。次に、中学生ビブリオバトルは12月8日日曜日午後1時30分から紀の川市立河北図書館で行います。発表者、バトラーの対象は岩出市在住在学の中学生です。バトラーの申し込み方法は11月2日土曜日までに岩出図書館カウンターまたは市内中学校長高校の生徒は学校司書に申し込み書を提出してください。観戦者オーディエンスはどなたでも参加できます。どちらのバトルも定員100人です。岩出図書館カウンターまたは電話でお申し込みください。中学生ビブリオバトル、高校生ビブリオバトルとも紀の川市大会と同時開催となります。今大会のチャンプ本発表者は12月15日日曜日に和歌山県立図書館で開催される決勝大会に出場します。中学生高校生ビブリオバトルについてでした。なお、イベントはすべて参加無料。詳しくは岩出図書館ウェブサイトまたはチラシをご覧ください。9月の休館日のお知らせです。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日、6日金曜日、17日24日の火曜日、30日月曜日です。中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は毎週木曜日、6日金曜日、16日23日30日の月曜日です。17日24日火曜日は閲覧のみです。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。町の話題、いざという時に備えて。7月22日、23日、防災訓練を実施しました。市内の中学校にて、生徒らは初期消火訓練や応急救護訓練などを実際に体験し、いざという時に備えて知識や技術を学びました。地域の防災リーダーに、8月5日、6日、防災ジュニアリーダー育成講座を開催しました。那賀消防組合消防本部で行われた講座に、市内中学生の希望者が参加し、防災体験や普通救命講習、救助訓練などを体験し、防災ジュニアリーダーとして技術や知識を学びました。この記事には QR コードがあります。ご利用ください。町の話題でした。
第14回岩出市文化祭、広げようみんなの文化、岩出の歴史。作品展示芸能発表は11月2日土曜日と3日日曜日祝日、場所は市民総合体育館ほかです。式典は11月2日土曜日午前9時から、テープカットは式典終了後午前10時に行います。展示作品募集中です。 A 一般作品、 B 総平ちゃん作品コンテスト、 C 重要文化財指定記念根室寺建造物等作品コンテストの3つです。展示場所は市民総合体育館、申し込み締め切りは9月17日火曜日、申し込み先は市内各地区公民館または障害学習課です。郵送またはファックスでお願いします。宛先は郵便番号 649-6292 岩出市役所障害学習課公民館係、ファックス番号は 62-4590 です。搬入は11月1日金曜日午前9時から午後2時まで、搬出は11月3日日曜日午後3時40分から5時までです。出品規定など詳しくはポスター市ウェブサイトをご覧いただくかお問い合わせください。陶芸体験コーナーの参加者を募集します。3回あります。11月2日土曜日午前10時からと午後1時30分から、そして3日日曜日祝日午前9時からです。定員はそれぞれ15人、場所は岩出市陶芸館サンホールです。応募資格は岩出市民もしくは岩出市に通勤通学の方、材料費500円程度です。申し込み方法、9月27日金曜日までに岩出市文化祭実行委員会事務局に電話でお申し込みください。定員になり次第締め切ります。作品は12月中旬以降にお渡しします。文化祭についての詳細は10月広報と同時配布のプログラムをご覧ください。市ウェブサイトにも掲載します。お申し込みお問い合わせは障害学習課内第14回岩出市文化祭実行委員会事務局、電話 62-2141 へどうぞ。岩出市文化祭についてでした。岩出市営根室公園墓地新区画募集開始。ご好評につき第11期募集を開始します。宗旨宗派は問いません。石材店指定なし、建墓期限なしです。駐車場完備、バス停近く、水道手桶完備、安心のバリアフリー設計です。お気軽にお問い合わせください。料金は1区画4平方メートル、幅 1.6 メートル、奥行き 2.5 メートル。使用料は49万7500円。施設維持分担金は税込み12万円です。申し込み資格は岩出市に住所または本籍を有し、1年以上経過し、料金を使用区画決定後1ヶ月以内に一括納付できる方です。新区画抽選受付について、抽選受付期間は9月9日から18日までです。希望区画が重複する場合に抽選となります。現地見学会当日も抽選受付を行います。現地見学会は9月14日と15日、いずれも午前10時から午後3時まで。参加無料、予約はいりません。お墓を見ながら係員がご案内いたします。両日に限り、当日お申し込みが可能です。お申し込みには本籍の入った住民票、認め印、本人確認できるものが必要です。住民票に関しましては、 岩出市民に限り、委任状をいただければ当方が代理申請いたします。手数料200円をお預かりします。また区画数限定で今だけ本籍住所に関係なくお申し込みいただけます。お申し込みお問い合わせは市役所電話 62-2141 産業振興課へどうぞ。岩出市営根頃公園墓地新区画募集開始についてでした。
令和元年7月末現在の人口と世帯数をお知らせします。総人口は 53,877 人、そのうち男性 26,028 人、女性 27,849 人、世帯数は 23,162 世帯でした。以上、声の広報岩出2019年9月第162号をお伝えいたしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209、電話0736-62-2141、電子メールは公室 koushitisu@city.iwade.lg.jp、 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。